こんにちは、川野ゆまです。ちょっと最近ね、なんかスーパーとかコンビニとかに行って気になったことがあって、今日はその話をしようと思うんですけど、例えば田中さんの大根ですとか、私たちが作りましたみたいな感じのパッケージ、まあ前はたまに見る程度だったんだけど、最近めっちゃ多くなったの。なんかスーパー行ったら、なんか生産者の顔が見えるシリーズって書いてあって、でそこになんかそう、なんとかさんのなんとかみたいなことが結構書いてあるようなのがドーンとど真ん中に置いてあったんですよ。とか、アナウンスとかで なんかこう私たちはサステナビリティを大事にしていてみたいなのが流れていたりとか、まあそういうの結構多くなったなって思ったんですよね。でそれ自体は僕はめちゃくちゃいいことだとも思っていて、生産者を意識するような仕入れ方、なんかこうまとめて、それこそコーヒーもそうですけど、まとめてこう量とかあとは形とかで仕入れるんじゃなくて、 この人ごとにこの個性とかっていうのを大事に仕入れるとか、まあ、その分ちゃんと対価を払うとかがめちゃくちゃいいと思うですよね。だし結構それ僕もなんか全然買う決め手になるなと思って、なんか居酒屋のメニューとかでたまにこう居酒屋じゃなくてもなんかね、飲み屋さんとか料理屋さんとかで、誰々さんの伊藤さんの畑で採れたトウモロコシとか書いてあったりしますよね。でそれなんかうまそうって思ったりして、結構選んだりすること多いんですよ。美味しそうだ、なんかこだわって仕入れてんだろうなとか、ただのこう大根を業務用スーパーで仕入れてるんじゃなくて、なんか直接仲のいい生産者がいるのかなって思って、その人の味を大事にお店で出してるのかなって思って、で僕は結構それいいなとも基本的に思うんですけど、なんか最近ちょっとこう増えすぎたなっていうか、なんかいいことやってます感をこう販売売るための道具として結構使ってる感じもあるんじゃないかな。こうやったら売れるからその企画をしてるっていう面が結構感じるというか、もちろん、ね、そういう意図じゃないのかもしれないけど、スーパーとか 全面的になんかそういう企画バーンとかでやってると、なんかそうやって売ろうとしてんのかなってちょっと思っちゃう節もあるんですよ。なんか僕がちょっとひねくれてるだけなのかもしれないですけど、 なんかこう伝わります、ちょっとこの違和感というか、でなんかその善意がこういいことっていうのが売り文句になっちゃってる、善意をブランディングしてるとかっていう感じになっちゃに見えると、本当のいいことなのかただのマーケティングなのかちょっと分かんなくなっちゃうとかね。あとそもそもこのサステナブルなことをするとか、あとフェアなとあの取り組みをするとかって、こう目的じゃなくて前提としてあるべきだと思うんですよ。フェアなことやってますとかサステナビリティを大事にしてますって言わないといけない、 言ってなんか言わないと売れないとかってなんかそもそも不健康でなんか健全じゃない仕組みになってるなっていうふうに思うんですよね。いい取り組みをして売る、まあ売るのが目的ですよね。いい取り組みを売るためにいい取り組みをするってなんかちょっとこうずれちゃう気がしてて、なんかもしかしてそういう構造もあるんじゃないかなって思ったんですよ。なんかあとはそのアピールしないといいことが伝わらないっていう構造もなんかあってね、なんかで結果としてね、いいこともちゃんとパッケージングしてマーケティングしないと届かないっていう、なんかちょっと微妙な変な状況にもあるのかなって思ったんですよ。でその中でまあ思うのは、まあ、このスーパーで僕が思ったことね、ちっちゃいことかもしれないですけど、ストーリーの量産化っていうのが結構起きてるような気がしたんですよ。まあ今の例えば誰々さんの畑で採れた大根っていうのもちっちゃいストーリーじゃないですか。コンパクトにしたストーリーっていうのもよく見るようになってきましたよね。でそれが逆に量産化されすぎてなんかマーケティングとして使われてるって一般的に思われる可能性が出てきちゃっているっていうのもまた事実で、あとは例えば代々受け継いできた農園なんですとか、自然を大切にこうしてますとかって結構こう聞いて、いろんなところで聞くような話が増えてると、まあそういう、ストーリーってよく実際よくあることだと思うんですけど、なんかそれを伝えるっていうことが多くなりすぎて、なんか量産的なストーリーもよく、まあ、見るようになってきたと思うんですよ。 まあこういった背景とかプロセスとかストーリーが大事っていう風な時代になって、まあ しばらく経つからこそ、まあそれがこうより浸透してきた結果だとも言えると思うんですけど、そうなるとかえって個性が埋もれるというか、ああまたこの感じねみたいな風に思っちゃう人も出てきちゃう。なんかこれでもったいないしね。なんか本当ストーリーが感動じゃなくてノイズになっちゃうっていうこのパラドックスが、このストーリーの量産化っていう今起きてることに、まあ付随して起きてるんじゃないかなって思ったんですよね。でじゃあ自分だったらどうすればいいんだろう、どうやって伝えるのがいいのかなって今日思ったんですよ。結構この話はスペシャルティーコーヒーで この生産者がこういう風に作っててみたいな話をするときに起きることだと思うんですよね。例えばこのホンディラスの生産者は、何代目で代々受け継がれてきたコーヒー農園で森を大事にこんなことをしていてっていうこと、なんかどっかで聞いたことあるなっていうか、なんか、うん、別にそこに面白さをもはや感じないというかいう風になってきて、でそれがまあ、うん、なんだろうな、どこに書いてあるんだろう、コーヒー屋でいうとまあコーヒー豆の販売の時とか、うん、商品ページとか、書いてあったりして、なんかそこにもうもはやみんな読まないというかね、うん、はい、あなんかいつもの感じねみたいになっちゃうっていうのがもったいないし、さらにこれをこうね、ストーリーを伝えよう伝えようってなんかこうむやみにしすぎると、さっきのなんかむしろノイズになっちゃうみたいなことも起きるし、このいい取り組みをして、例えば生産者のいいねで本当にフェアな取り組みをしてるっていうことを強く、僕たちはフェアなコーヒーの買い方をしてるコーヒー屋なんですとか、なんだろうな、サステナビリティを大事にしてるコーヒー屋なんですって前面にそれを言うと、なんかむしろちょっとうさんくさくというかうるさくというか、なんかそう感じさせてしまう、本当にいいことをしてるんだけど、なんかそれをドーンっていうのがちょっと違うみたいなことがは結構コーヒー屋にも通ずるとかめっちゃあるなって思ってて、でじゃあその中で自分だったらどうやってどうすんのがいいんだろうっていうふうに思って、まあ、今日はちょっとね考えて話してみるんですけど、まあまずはなんか僕が思うのは、なんかもうちょっと新鮮な伝え方がまだできる余地があるんじゃないか、その伝えることが悪いわけじゃないと思ってて、伝え方なのかなとも思うんですよ。例えばちょっとこうお店に、ちっちゃい読み物を置いてみるとか、現地の写真とかとともに、で例えばインタビュー形式とか、わかんないけどいろんなスタイルがあると思うんですけど、なんかその読み物みたいな感じでちょっと面白くする、その例えば今みたいななんかキャッチフレーズだけじゃなくて、ね、何代目の自然を大事にとかよくあるフレーズとかじゃなくて、本当にその人にしかないような、面白い、まあ読み物というかお話というかをちゃんと静かに置いてみるということとか、コーヒー飲みながら自然な会話の中で、お客さんとバリスタとの中の会話の中で、実はこの豆の生産者って、この間行ってきたんですけどとか、うちのオーナーが、行ってきて、見てきたんですけどこんな感じなんですよとかっていうのを、なんかスマホで写真見せながら話すか、なんかそしたらちょっと伝わる感じがありますよね、人と人との会話の中で。あとはまあ僕もやってますけど、コーヒー農園の美しい映像を、まあ、撮ってきてそれをまとめて見てもらうとか、まあいろんな形でこうなんか、うん、うるさくない別の形での伝え方もあるんじゃないかなとも思ったりしてる。まあ逆にそれをみんなやるようになったら、また新しい新鮮な伝え方っていうのをそれぞれ模索していく、まあなんかそういうことなのかなとも思ったりして、でまたそれがね また量産化されて、まあ結局そういうスパイラルなのかなとも思うんですよね。個人店で面白いユニークなお店が出てきたら、それをちょっと大手が5年後10年後にその流行ったお店のスタイルを真似して出して、ちょっと大衆的な感じになっちゃって、でもその間には個人店はさらに新しい時代の先を行くようなスタイルを打ち出して、また人を引きつけて、なんかそうやって文化って、尖ったものが生まれ、みんなに浸透し、当たり前のものになって飽きられっていうスパイラルを経ていくんじゃないかなとも思うと、この現地でコーヒー生産地で見てきたことの伝え方っていうのも、まあ今の話にでねお話したみたいに通ずるところあるのかなとも思ったりしてるんですよね。あとはまあなんか僕たちいいことしてますって直接的に言わないスタンス、まあ僕がこれ取りたいかなと、なんか今の生産地で見てきたことの話って別にいいことをしてますって話じゃなくて、純粋にやってきたこと見てきたことのシェアでしかないのかな。なんかそれを経て、いや僕たちこうやって現地に行って なんだろう、 こんないいことをしてるんですって言ったらちょっとうるさってなっちゃいますけど、それを言わない。なんか例えば生産者誰々さんのお野菜ですって売ることって、そもそもそうやって売りたいっていう理由じゃなくて関係づくりだと思うんですよ。生産者に会いに行って誰々さんのコーヒーを僕たちは売ってるんですっていうことって、その生産者に会いに行く、結局そう、どんな人がどういうふうに作ってるか見たい、でその人と直接的に仲良くなって、関係の中で、その関係性の中で美味しいコーヒーを買い続けたいとか、まあ、そういうことだと思うんですよ。でその関係を作ることって面白いと思うんですよねとか、実際に、2回目3回目同じ生産者に会いに行った時にこんな変化があって面白いと思ったんですよねとか、同じ生産者のコーヒーを毎年買い続けてると去年こうだったんですけど今年こうだったんですよねっていう気づきがあったり、それが面白くて多分こうやって直接誰々さんのコーヒー誰々さんのお野菜って扱ってたりすると思うんですよ。だからそれをなんかその純粋に面白いと思うこととか、なんかいいなって思ったことがあってその活動をしてるわけで、その取り組みがいいことなんだ、僕たちはいいことしてるんだってことを言いたくてやってるわけじゃないと思うんですよ。だったら素直にその面白いと思ったことだけを伝えていればいいんじゃないかなって思うんですよね。例えばなんかこういう素材、自然配慮した素材を使うって、なんかこういうところがかっこよくてこういうところが面白くてやってるんですよねとか、僕らも何があるかな、出汁柄で最近あのジンを作ったりしてるんですけど、まあ、本来捨てるべきだったら出汁柄を再利用して、まあ、香りは残ってるんで蒸留してコーヒージンみたいな形をで製品化してもらってるんですけど、それもなんかなんだろうな、いいことをしてますっていう目的で、その活動してるわけじゃなくて、なんかほんと捨てるはずのものでめっちゃうまいジンができて普通にかっこいいし面白いと思ってるんですよね。だからまあそうとしか言ってないんですけど、でなんか結果的にそういったなんかいろんな面白いことをこういう理由でやっててみたいな言って、無邪気に純粋に言ってるだけで、まあ結果的になんかあなんかいい感じのことやってるのかなとかって思われるくらい、まあ思われなくてもいいんですけど、うん、まあそのぐらいのがなんかにじみ出てくるというか、そういうものじゃないかなって思うんですよね。こう社会性を語るってよりも好奇心とかで動いた方がきっと共感してもらえるし、そういう姿勢の方がまあ長く実はこう人に伝わっていくのかなとか、応援したいって自然に思ってもらえるんじゃないかなって思うんですよね。まあスーパーみたいな規模、それもどこにでもあるスーパーとかってなってくると、なんかこの語り口結構むずい気もするんですけど、でも素直になんか例えばこの野菜このね田中さんとか買ってたら、なんか田中さんとどう出会ってとか、田中さんの野菜こんな感じで美味しいんですよ、彼らはこういう感じの野菜で美味しくてっていうのを書くだけでいい、なんか顔が見える生産者シリーズドーンみたいな感じでやんなくても、もっとなんかどうやその取り組みの動機を書くだけでにじみ出てくるんじゃないかなとも思うんですよね。そのいい取り組み感みたいなものも含めて、まあ、そう思って、だからいい取り組みってむずいっすよね。あの言わなくてもいい気もしてきます。はい、普通にそのいい取り組みってやってたら勝手に伝わるものだなと思ったりっていう、なんかちょっと今日はじゃあこれからコーヒーで僕はこんなことをしていくんですって別に言うわけではないんですけど、最近スーパーで感じた違和感ですよね。皆さんなんかこういうのあります？最近量産化されてきたなみたいなこととか、あとはこの伝えるっていうことね、結構まあ今みたいな時代だからこそどうやっていいことを伝えるかって結構ね繊細なバランス感覚が必要なんじゃないかなと思うんですよ。語りすぎても嘘っぽくなるし、語らなかったらむしろ届かないしみたいなのもあって、でも伝えたいことはあってみたいな、結構伝えるってシンプルに言って例えば美味しいコーヒーを伝えるとか言っても、なんか意外とむずいテーマな気がするんですよね。皆さんどう思いますか？ぜひ何かあれば意見欲しいんですけど、まあ今日はそんな、僕ちょっと日常の中で思ったお話でした。今日も聞いてくれてありがとうございます。